三四郎はその夕方野々宮さんのところへ出かけたが、時間がまだ少し早すぎるので、散歩方々四丁目まで来て、シャツを買いに大きな動物屋へ入った。小僧が奥からいろいろ持ってきたのを撫でてみたり広げてみたりして、容易に買わない。わけもなく応用に構えていると、偶然峰子とよし子が連れ立って香水を買いに来た。あらと言って挨拶をした後で、峰子が、
せんだってはありがとう
と礼を述べた。三四郎にはこのお礼の意味が明らかに分かった。峰子から金を借り、あくる日もう一遍訪問して余分にすぐ返すべきところをひとまず見合わせた代わりに、二日ばかり待って三四郎は丁寧な礼状を峰子に送った。手紙の文句は、書いた人の書いた当時の気分を素直に表したものではあるが、無論書きすぎている。三四郎はできるだけの言葉を早々と配列して感謝の意を熱烈にいたした。普通のものから見ればほとんど借金の礼状とは思われないくらいに湯気の立ったものである。しかし感謝以外には何も書いていない。それだから自然の勢い、感謝が感謝以上になったものでもある。三四郎はこの手紙をポストに入れるとき、時を移さぬ峰子の返事を予期していた。ところが、せっかくの封書はただ言ったままである。それから峰子に会う機会は今日までなかった。三四郎はこの微弱なる、この間はありがとうという反響に対して、はっきりした返事をする勇気も出なかった。大きなシャツを両手で目の先へ広げて眺めながら、よし子がいるから、ああ、冷淡なんだろうか、と考えた。それから、このシャツも、この女の金で買うんだな、と考えた。小僧は、どれになさいます、と催促した。二人の女は笑いながらそばへ来て、一緒にシャツを見てくれた。しまいに、よし子が、
これになさい、
と言った。三四郎はそれにした。今度は三四郎の方が香水の相談を受けた。一向わからない。ヘリオトロープと書いてある瓶を持って、いい加減に、これはどうです、と言うと、峰子が、
それにしましょう、
とすぐ決めた。三四郎には気の毒なくらいであった。表へ出て別れようとすると、女の方が互いにお辞儀を始めた。よし子が、
じゃあ行ってきてよ、
と言うと、峰子が、
お早く、
と言っている。聞いてみて、妹が兄の下宿へ行くところだということが分かった。三四郎はまた綺麗な女と、二人連れでお湯分けの方へ歩くべき酔いとなった。日はまだ全く落ちていない。三四郎は、よし子と一緒に歩くよりは、よし子と一緒に野々宮の下宿で落ち合わねばならぬ機会を、いささか迷惑に感じた。いっそのこと、今夜は家へ帰って、また出直そうかと考えた。しかし、与次郎のいわゆるお談義を聞くには、よし子がそばにいてくれた方が便利かもしれない。まさか人の前で、母からこういう依頼があったと、遠慮なしの注意を与えるわけはなかろう。ことによると、 ただ金を受け取るだけで済むかもわからない。三四郎は腹の中でちょっとずるい決心をした。
僕も野々宮さんのところへ行くところです。
そう、お遊びに？
いえ、少し用があるんです。あなたは遊びですか？
いいえ、私もご用なの。
両方が同じようなことを聞いて、同じような答えを得た。しかし、両方とも迷惑を感じている景色がさらにない。三四郎は念のため、邪魔じゃないかと尋ねてみた。ちっとも邪魔にはならないそうである。女は言葉で邪魔を否定したばかりではない。顔ではむしろ、なぜそんなことを質問するかと驚いている。三四郎は店先のガスの光で女の黒い目の中にその驚きを認めたと思った。事実としてはただ大きく黒く見えたばかりである。
バイオリンを買いましたか？
どうしてご存知？
三四郎は返答に窮した。女は頓着なく、すぐこう言った。
いくら兄さんにそう言っても、ただ買ってやる、買ってやると言うばかりで、ちっとも買ってくれなかったんですもの。
三四郎は腹の中で、野々宮よりも、広田よりも、むしろ与次郎を非難した。二人は追い分けの通りを細い路地に折れた。折れると中に家がたくさんある。暗い道を戸ごとの軒明かりが照らしている。その軒明かりの一つの前に止まった。野々宮はこの奥にいる。三四郎の下宿とはほとんど一丁ほどの距離である。野々宮がここへ移ってから、三四郎は二、三度訪問したことがある。野々宮の部屋は、広い廊下を突き当たって、二段ばかりまっすぐに上がると、左手に離れた二軒である。南向きに、よその広い庭を、ほとんど縁の下に控えて、昼も夜も、至極静かである。この離れ座敷に立てこもった野々宮さんを見たとき、なるほど、家を畳んで下宿をするのも悪い思いつきではなかったと、初めて来たときから感心したくらい居心地のいいところである。そのとき、野々宮さんは廊下へ降りて、下から自分の部屋の軒を見上げて、ちょっと見たまえ、わらぶきだ。と言った。なるほど、珍しく屋根に瓦を置いてなかった。